災害対策代表質問、災害時の仮設住宅について。9、災害発生後一日も早く仮設住宅を供給できるよう、関係団体と様々な被災状況を想定したシミュレーション訓練を行う必要があると考える。また、生活弱者や高齢者の恒久利用も考えた仮設住宅の場所の選定や住宅の使用の検討をしてはどうかと考えるが、所見を伺う。 A、 応急仮設住宅の建設について、一般社団法人全国木造建設事業協会等と協定を結び、意見交換を実施するほか、市町村へ応急仮設住宅の制度説明会を開催。また、被災後の協定団体の確実な業務遂行のため、訓練に取り組むことは有効と考える。恒久利用については、課題の検討を進める。大規模災害時、医療的ケア児を支える仕組みを。9、医療的ケア児は常時生命維持装置を使用しており、電源が必要。災害時の避難場所は福祉避難所が立ち上がるまでは自家用車にならざるを得ず、電源確保のためガソリンが必要である。ガソリンの優先供給について、県と業界団体が協定を結ぶなどの取り組みはできないか伺う。 A、 市町村説明会で電源確保に対する国の補助事業を紹介。医療的ケア児の個別避難計画の策定にあたっては、障害福祉担当課が災害担当課と連携し、電源の確実な確保を盛り込むよう働きかけた。ガソリンを優先的に供給する仕組みは、業界団体や障害者団体にも意見を聞き検討する。災害時におけるペット同行避難について。9、ペット同行避難ガイドライン、埼玉県版ペット動物のための防災手帳、周知の取り組みを伺う。また、能登半島地震を踏まえ、ペット同行避難について見直すべき点はあったか。ペット同行避難に関する平時からの備えについて、県はどのような取り組みを行っているのか伺う。A、イベントでの配布や各種広報媒体で周知している。能登半島地震で報告された課題を踏まえ、ペットを飼っていない方にガイドラインを周知するほか、意見を伺いガイドラインへ反映する。平時から同行避難物資の備蓄や、動物救護活動ボランティアへの通信訓練を実施している。大規模水害時における広域避難の仕組みづくりについて。9、大きな河川流域での外水氾濫時に住民すべての避難先を確保するのは困難。避難行動要支援者中だけでも高台に避難できるミニマム広域避難の仕組みづくりを提案する。中、避難行動要支援者、高齢者、障害者、乳幼児など、特に配慮を要する人のうち、災害が発生した場合やその恐れがある場合に、自ら避難することが困難で、円滑かつ迅速に避難するために、特に支援を要する人のこと。中、終わり。特に、水没自治体が避難受け入れ相手先を探す自治体間マッチングの場づくりを県に期待したいがどうか。 A、 県が参加する荒川上流広域避難検討会などは関係自治体が一堂に会すため、 この検討会がマッチングの場と考える。避難行動要支援者の優先避難は、避難元市町に意向を聞き検討するほか、ふるさと創造資金に計画策定経費を補助するメニューを設け、市町村に活用を働きかけている。広域火葬中計画について、中広域火葬。被災した市町村が単独で火葬を行うことが困難となった場合に、他の自治体の火葬場に協力を求め、地域の枠組みを超えた広域的な火葬を行うこと。中終わり。9、広域火葬の実施に県自ら判断を下す基準について伺う。また大規模災害時は、多くの避難者が公共施設に来所するため、公共施設を遺体安置所として使用できない。速やかに遺体を火葬することが困難な場合の遺体安置所の設置について、市町村とどのような協議を行っているか伺う。A、被災市町村の死者数が、火葬場数や火葬能力から割り出されるキャパシティを超えているかが判断の基準だが、災害規模や被災状況により柔軟に判断し、広域火葬の調整に迅速に着手する。遺体安置所の設置基準は、市町村ごとに課題を整理し、個別に協議などを行っていく。女性の視点が入った防災意識を実行段階へ移すために。9、地域防災計画では、避難所の必要物資として、女性用下着、生理用品、防犯ブザーなど、細かい配慮に言及しているが、市町村の対応にはばらつきがあり、市町村までジェンダー主流化は進んでいないのではないか。今後、女性の視点を取り入れた取り組みをどのように進めるのか伺う。A、県地域防災計画では、女性の視点を踏まえた防災対策を推進することを定めている。令和6年度に、標準手引きや映像資料を作成し、県内全市町村に展開することで、市町村においてジェンダー視点を踏まえた避難所開設運営マニュアルを策定できるよう支援していく。